どうもこんばんは、勇者です。はい、本日も始まりました。23時30分、ラジオのお時間でございます。はい、すいません、昨日はちょっと、まあ、お休みいただきまして申し訳ございませんでした。まあ、あの金曜日はね、できるかできないかわからないといつも言ってるんですけども、まあ、昨日はがっつりとちょっと撮影をしましたので、まあ、その関係でグルさんとうちの弟と撮影をしましたので、その関係で、はい、できませんでした。ごめんなさい。なんかね、昨日まあラジオやろうかなとかちょっと思ってはいたんですよ、実は。どうするって、やるって言ったんですけど、俺全然構へんでと言ったんですけど、うちの弟の方がですね、ちょっと体調が悪いみたいな、なんかちょっとあの日だったみたいで、若干体調が悪かったということで、まあもうじゃあ撮影だけして、はい、動画撮れんのって言ったら、それは大丈夫、よくわからないですけど、まあやっぱり生放送の方がまだまだ緊張するみたいですね。はい、俺はもう全然どっちでもいいんですけど、はい、ということで、本日スタートしたいと思います。さあ皆さん、7月1日になりました。おめでとうございますというか、まあ、半年間お疲れ様でした。1月スタートの仕事をされてる方はあんまり多くはないと思うんですが、まあ、感覚的にはですね、とりあえず半年終わったという感じですよね。で、まあ皆さんがどうだかは知ったこっちゃないんでわからないんですけれども、まあ私はこの半年はですね、結構早く感じるんで、もう YouTube にね、かなり力を入れた半年だったんですよ。なんかまあオフ会から始まり、年始の東京オフ会から始まりですね、まあそれがまず開幕のイメージですし、そこからそうですね、主だった仕事っていうのは実は YouTube ばっかり、 YouTube 関連ばっかり、ほとんどね、8割ぐらいはもう YouTube のことをやってると思います。まあ、この勇者チャンネル、勇者のゲーム実況チャンネルの他に、まあビジネス動画のチャンネル、あとはちょっと他動画出したりしてるチャンネルがあるんですけど、まあそことかね、あとそれに関するまあ調べたりとか、まあ動画に関連することを結構やってたかなっていう感じ。半年あっという間でしたね。で、まあその半年間の間で結構こうやれることも増えまして、なんか、まあ、やりたいことも明確化されてきて、でこのまあラジオもそうなんですけど、最近ね、特にその思うのはね、もうその雑談、まあ前からちょっと言われてたことなんですけど、結局その雑談が一番人来るやんけみたいな話で、その再生はまあ再生にしてもそうなんですけど、その分かりやすく雑談がなんか喜んでもらえてる確率が高い気がするんですよ。まあ物好きはね、そらカラオケが嬉しいですやの、そのなんかレトロゲームが嬉しいですやの、ガチャ引いてくださいやの、まあ言われるんすけど、なんかまあ総合的にやっぱりなんていうんですかね、私がゲームをやっていても基本なんていうんですか、そのゲームのことじゃなくて、ゲームに対してのリアクションとかじゃなくて、なんかそれ以外、つまりそのゲームと関係ない話だったりとか、そのゲームに関してのまあ例え話みたいなところでも、なんかそれ関係ないネタだったりとか、まあそういった部分が好かれてるような、まあ自己分析になるんですけどかなと思ってて、まあそういうのも分かってきましたよね、いろいろと分かってきました。はい、なのでまあ今年1年は YouTube 結構頑張ってみようと思ってるんですよ。その仕事としてまあ頑張ってみて、それで成果出るか出ないかっていうのもまた年末ですね、年末にまあ効果測定をしまして、まあそれで自分のまあ見合った稼ぎが出てるのかどうか、まあもしくは未来の可能性があるのかどうかっていうのをまたいろいろ確かめていこうと思うんですが、まあまあまあ今のところは順調かなという感じです。はい、自分の計画通りいってるかな。まあ上振れも下振れもしてない感じで、それは悲しいんですけど、ちょっとぐらい上村とか来てくれたらいいのにと思いながらも、うん、まあ 自分の予想通りですかね。はい、予想通りでございます。はい、結局そうなんです。まあ雑談メインでやれるっていうのがまあ私の強みでもあるかなと思うんで、まあせっかくだったら生かさないとね、ということでスタート、まあこのラジオメインでまあまあまあちょっとね、うまくやっ回せていけたらいいのに、いいなぁと思っております。はい、さあちょっとまあ告知になるんですけど、いきなり告知かよって感じなんですけど、ポッドキャストの話をまあちょっとツイッターとかでは見ていただいた方とかもおられるかもわかんないんですけど、ポッドキャストっていう、何も知らない方に向けて説明しますと、まあ私もそんなに詳しくはなかったんですけど、まあ音声ファイルのアーカイブ、まあつまり音声データですね、喋り放題喋ってる私の雑談の音声データが、音声データをウェブ上にアップしまして、それをまあ iTunes ストアに登録することで、こう iTunes の何て言うんですか、 iTunes を介して皆さんにこうダウンロードしていただけるみたいな、まあそういうサービスがあるんですよ。で大体まあポッドキャストといえばまあイメージしてたのとその通りだったんですけど、大体、ラジオ、芸能人がやってる例えばラジオとかそういったものの、アーカイブをポッドキャストにも置くみたいな、だからポッドキャストでお聞きの皆さんもこんばんは、なんたら曲でお聞きの皆さんもこんばんはみたいなことをラジオで言っておられる時があったのをなんとなく覚えてて、それは多分ポッドキャストで後でアップするよという多分そういう意味だったと思うんですけど、まあそんな感じで音声データをアップする場所なんですよ。で結構ね、YouTube と違うところがダウンロードしてから聞けるっていうことなんですよ。で音声しか見れない、だからこの画面、そしてチャットは見えないんですけど、その代わり音声データをダウンロードして聞けるんで、結構軽いんで、動画じゃなくて音声データなんで軽いんですよ。なので結構ね聞きやすくて本当に割とおすすめです。だから雑談が好きな方、まあ私のラジオ、このラジオが好きな方はですね、ぜひちょっとまあ YouTube で聞いていただくのももちろん一番いいんですけど、ありがたいんですけど、その例えばこうお仕事に行くなんか通勤の車の中でとか、それこそそうジョギングのお供にとか、ジムでとかね、それこそお料理しながらとか、まあ、あんまりこうなんで画像を気にせずに回線も気にせずに見たいなーっていう方はポッドキャストおすすめで、でまたアプリを使うとですね、もう勝手に私の登録しておいていただければ勝手に端末にダウンロードされたりするんで、すげえいいんすよ。結構楽で本当面白いので、でまあもちろんそのプロの方が上位ランキング占めておられるんですけども、まあ、素人の方も一部いるんすよ。でまあね、大体皆さん2人とか3人とかで喋っておられる感じだったんですよ、素人の方をパパパパーっと見ると。あんまり私みたいに完全に1人で喋ってる人って少なかったんですよ。なのでまあ差別化できるかもしれないので、まあ勝負していこうと、ランキングコメディっていうところに一応入れたんですけど、まあ、ジャンルが分かんなかったんでとりあえずコメディに入れたんですけど、本当はまあ10代女性というところに入れたかったんですけど、まあ入らず、まあ、一応コメディのところで、で iTunes ストア登録しまして無事通過、審査も通過しましたので、これで、はい、iTunes から直接聞いていただけますので、またよろしければ登録、あとレビューのところで絶賛コメントよろしくお願いいたします。はい、まあ基本的に生放送で、ラジオやりますよね。で生放送がもちろん最速です。最速が生放送、そして、生放送のアーカイブが次の速さで、ポッドキャスト化するのはまあどんなに早くても次の日ぐらいになると思うんで、最速では聞けないですけど、別にほらあんまり時事問題を今んとこ扱ってないので、まあまあまあそんなに変じゃないかなという感じで、そこまでそのラグを感じるもんでもないかなと思うので、まあもし興味がある方はぜひスマホとか何でもできるんで、よかったら登録してください。はい、もちろん YouTube で余裕で見やすいよという方は全然 YouTube で構いませんからね。はい、YouTube があくまでも私のメインということはお忘れなくということで、はい、そうなんです。はい、皆さん昨日私ちなみにね、 お休みさせていただいたんですが、どうですか？寂しかったですか？一日空くとちょっと違いますか？まあまだ12回しかやってないから、まだ寂しいもどうもね。やっと今ゴールドセイントが揃ったぐらいですけど、ただまあいつもいつも毎日毎日11時半になって1時間私の話を聞いていると、多少中毒性も生まれてくると思うんですよ。これ本当に、まあ、どこまで続けれるか、正直まあ期待半分不安半分というか、自分の中で自分の限界を試す感じにはなると思うんですけど、まあ皆さんが本当に寂しくなってもうびっしょびしょで待ってる状態になったらいいなとか思っております。はい、ありがとうございます皆さん。はい、さあ全然しょうもない話ばっかり、ちょっと今テーマブワーっと並べてあるんですけど、全然しょうもない話ばっかりなんですよこれ。もうほとんど5分ぐらいで終わる話なんで、まあ順番に行きましょうか。ちょっと聞いてもらうためにっていうのとか重いんで、塩についてなんですけど、最近ね、なんやろね、塩ブーム来てへん。なんなんこの塩ブームは。あのね、塩つけたらええ思てんちゃう？塩つけたらええ思てるやつ多ない？塩レモン。ね？塩豚骨とか。わかる？なんか、塩蜂蜜とかさ。なんか、塩なんちゃらっていう商品めちゃくちゃ増えてない？なんか知らんけど。気ぃついたら塩に取り囲まれててん。塩ばっかり周り、塩ばっかり。あかんねん。高血圧やねんから。あかんねん、高血圧やから、その塩ばっかり取り囲まんといてほしいねん。もう、なんか、塩と塩じゃないものをこう合体させたやつがすげえ増えてる気がすんのよ。ほんまに。なんか塩と塩じゃないものを合体させて、そのちょっとうまそうな感じに見えるっていう。確かに、まあ塩レモンね、塩レモンって言われたらなんかちょっとこうジュルッとくる感じあるじゃないですか。なんとなくジュルッとくる感じ、なんかこうなんかうまそうやなみたいな。ただの例えばレモネードと塩レモネードやったらなんかちょっとこうなんやろ、なんかこう気になるなみたいな。もう俺、塩麹とか、もう俺、これがもっともっと加速したら、究極、塩っていうのが出るんちゃうかと思って、塩ソルトですよ。まあもう言ったらね、もう、塩の究極系、塩付きの究極系は、それかなと思って、どっか出さへんかなと思って、もう塩博多の塩みたいな、もうどういうことみたいな感じ。もうでもどういうことかわからんねんけど、なんとなくその風味が増しとんなみたいな、そのなんとなく風味が増しとるぞこれはっていう、その感じの商品がもう出てきますよ。もう出てくる塩です。これもうね、もう近いですよ。なんやその何？クレイジーソルトたら、ね、岩塩たら、そういうやつら、まあ言ったら塩の四天王みたいなやつおるじゃないですか。実際その奥におるやつですよ。実際その奥にまだおるやつ。あんなんクレイジーソルトなんて、所詮四天王の中では最弱ですから、最強の王は塩ですね。多分まあね、ちょっと待ちたいですね。その塩の存在をちょっと待ちたい。はい、しょうもない。
ただの塩なんですけど、これを1瓶3000円で売るんですよ。 まずは無料のセミナーを開いて、塩が健康的だっていう風にまずみんなを洗脳するんですね。そのセミナーの後で塩をきれいな瓶に入れて、ただの塩をきれいな瓶に入れて3000円で売るんです。私はもう手を引きましたけどね。
みたいなやつが出てきます、マジで。みたいなやつが出てくると思います、多分。もうなんかもうお清めの、お清め用の塩とかでもね、もう塩結構使いますからね、いろんな。
これ加工、今の加工してませんよ、ほら、リアルモノマネです。これ加工してません。素です、素です。普通にモノマネしただけです。あ、あ、あ、あ、お、お、お、お、お、ね、
はい、これ機械使ってませんから。はい、じゃあね、エルチキバンズの話気になるって言ったけど言っていい？ちょっとエルチキバンズを今日も、今日ちなみに朝からっすね、今日朝生放送やってたんですよ。でその後でうちのグルさんに来てもらって、ちょっと日給を払いまして、とある作業をグルワさんに私のパソコンでやってもらってたんですよ。で、それでそのまあ日給払ってね、結局、2万払ったんですけど、2万払ってやってもらってたんですけど、まあ、昼飯時になったんですよ。で俺はまた自分で作ったカレーを一人で食べてて、でお前食うって言ったら、俺買ってきたからちょっとそれ食うわって言って、でそれを買ってきたやつを食うって言い出したんですね。でなんかまあ実家近いんですけど、ちょっとその実家に取りに行かなあかんもんがあるから、その実家で昼飯食うわって言って、ほなまあ俺もついていくわっつって、で行ったんですよ。な、実家のテーブルでそのグルさんがおもむろにこのエルチキバンズとやらのこの商品を出してきたんですよ。でまあなんとなく知ってはいたんですよ。エルチキ、あれってエルチキって何、ローソンかな、まあチキンですよね、チキン、あのスナックのところに売ってるチキンですよね。でそれをこう挟んで食べたらまあ美味しいみたいな、そのバンズなんですよ、エルチキバンズって。なんか68円かな書いてましたわ、ローソンチキンですね。でうちのグルさんもまあもちろん例にたがわず、そのそれを俺が見てたんですけど、もう静かに見てたんですよ。でガサガサって開けて、でエルチキをねポンとそこに置いて、パカッて挟んで、まあパコッと一口食いよったんですけど、もうね、何やろ、何やろ、もうなんかね、もうど底辺の食いもんやね見た目がもう、いや、いやいやいや、もうこれあかんでって言って、 こんなん食べてたら、そのいや、せめてお前ちゃんとしたもん食えやって言って、いやごっつなんかイラッとしてきて、そのそれを食っとる感じに、ええやんけみたいな、ええやんけ、もうなんか言われそうな気したわとか言いよって、いやこれお前こんなからからやん。でせめてそのバター的な、そのマーガリン的なものを、実家やったからね、それが外やったら、もう100歩譲って外やったら無理やけど、実家やから例えばちょっとマーガリン的なものを塗るとか、パンの方にそのね、マヨネーズとかケチャップとか、なんかそのそれこそそのレタスとか、そのなんていうの、とろけるチーズみたいなやつとかあるじゃないですか、そのなんか挟んでさ、その俺なりのチキン、俺なりのエルチキバーガーを作るんだやったらいいんすよ。それやったら俺なんとなくそれはわかるわと思うんすけど、ガチでそれだけ挟んでるんすよ。ガチでエルチキのみの商品になってて、でこれが一番、これが基本の形やんけみたいな、 いやもう見てられへんわって言って、何食べてんねんお前みたいな。いやなんかもうごっつ気になってもて、で俺がそうやってこうガタガタ言ってたんですよ。なおかんがなんかそれを聞きつけてマヨネーズとケチャップをファーっと持ってきよったんですよ。んーそれもなーって言って、それだけっていうのもまたそれをそこに挟んでもまたそれだけやんかって言って、グーを入れなね、そのならんわなーって言って、トマトとかそういうなんかグーを欲しいわなーっつって、で俺結構よう言われるんですけど、めっちゃその楽しむなーって言われるんですよ。よくわかります？なんか例えばそのこの間のとんかつの話ともちょっと近いんですけど、とんかつがあって例えば味噌カツみたいなの買ってきて、あの味噌があんまりかかってないって話言うじゃないですか、言ってたじゃないですか。で俺ああいう時どういう風に食べるかっていうと、そのかかってない部分には別のタレをかけたりとか、かかってない部分を切り取ってわざわざ包丁で切って、そこは卵で閉じたりするんですよ、まあ、そういうそのまあそういう食い方をするんですよ。なんかもうその一食一食が大事だから楽しみたいんですよ。そんなねパッパッパッパッと終わらしたくないんですよ、しょうもない食いもんで。でなんか L チキバンズに L チキを挟んだものがくっそまずいとは思わないんですけど、もっとうまくできるはずやねん、そのちょっと簡単なことでもっとできるはずやのに、それこそその実家やからトースターもあったから焼くもよしね、焼いてもいいじゃないですか、あれとかなんかそのね塗るもよしね、そのなんかあるやろと、もうほんま数の状態で食いやがって、あなんか俺にはない発想やわってそれでこうちょっと10分ほど説教するみたい なこんなんあかんでと、そのいやわかる、 L チキ美味しいし L チキバンズもまあうまいんやろうし、そのねわかるけども、そのただそれだけで食うっていう選択肢しかないお前悲しいなっていう、楽しもうぜと、そのこの一食を L チキバンズなんてそうそう買えませんよ、言っときますけど、別に安くはないやんか、まあ安いけどでも一応その小さい意味ではちょっとした意味では外食じゃないですか。なんていうか俺あんまりコンビニ行かへんから、一人であんまりコンビニ行かへんから、コンビニのなんかコンビニで買ったもんってすごいその自分の中では、こう上なんですよ、自分で作ったものよりも。だからコンビニで買ったもんでパッサパサのそんななんかもう微妙やなみたいなもんは許されへんねん。コンビニでせっかくね出向いて金払って買ってんねんから、それでもう限界までそのねポテンシャルをねこう引き出せよと、引き出そうという努力をしろよと、スッと食うなスッとと、その言われた通りにね、うまいんって言ったら、まあまあ別にまあそのまんまの味やわ、そらそやろそらそやろ、楽しみもなんもない、楽しみもなんもない。俺今日作ったカレー、今日というか昨日作ったんよと、俺一回チキンカレーで作って、その後チキンカレー一皿食べた後にシーフードミックス入れてシーフードに変えてるからね、わかる？わかります？グルさんと俺は同じ手間をかけても、同じ手間をかけてるけど2日でチキンカレーとシーフードカレーすら味わってっからねと、お前みたいなそんなその言われた通りの L チキバンズをもさもさもさもさ喉詰めながら食ってるようなあの男とはちゃうから根本的に、ということをちょっと言いましたけど、はい、でそこでじゃあまあほんでそこでまあええねんけど、もう L チキバンズのことはまあ今度買って食いますけど、とりあえず一回も食べたことないから食いますけど、いや俺でも多分恥ずかしいんすよ、俺やっぱ恥ずかしいんすよ、これがまず単純に L チキバンズと L チキが買えないと思うんですよ、まずだからまず L チキバンズをローソンで入手した後に セブンイレブン行ってチキンを買うかもしれません。私はだって、あ、こいつ L チキバンズに L チキを挟み寄るなっていうことが店員にバレるでしょ。それがもうバレるのが嫌なんで、L チキバンズのみ買って、あ、L チキバンズのみ買わはると、これ L チキバン、L チキバーガーを作らはるわけじゃないんやなと、これは全然違う、なんか自分で独自のバーガーを作るためにその材料としてこれ買ってはんねやなっていう風に、その一旦 L チキの、ローソンの店員をこう、ローソンの店員を一回騙してそこで一回その隠れ蓑にさせていただいて、さらに次セブ入れで、チキンだけを買って、あ、この人はチキンだけを楽しまはるんやなっていう風に、思わして、で家で、ドッキングするスタイルを取るでしょうね、多分ね、本当に取るでしょうね、私は。はい、まあ、私はね、その変にこう一食一食のこだわり結構強いんですよ。だからしょうもないもんマジで食べたくないんですよ。その先ほどどなたかも言っておられたんですけど、そのこうなんていうんですかね、人生において食事が取れる回数っていうのはもう決まってるわけですよ、皆さんもそうでしょ、もう決まってるんですよ。そんなに多くないですよ、しかも、まあ、1日3食きれいに取ったとしても、まあそんな、なかなかね、そんな風にきれいに取れてる方も少ないと思いますし、きれいに3食取ったとしたってですよ、本当に1年で1000回も取れないわけですよ。だからもうどんどんどんどん1回1回分減っていってるわけですからね、飯食える回数っていうのは1回1回大事なんですよ。だからその鮭フレークだけで飯食うみたいな、そういう納豆ご飯だけでええわみたいなのがもう俺にはないんですよ。で別にそういう人がいても全然いいんですけど、そういう人いっぱいいますけど、なんかさらーっと飯終わらす人いるじゃないですか。さらーっと飯終わる人、もう全然もう梅干しとご飯でええねんとか、もう塩結びでいいねん、また塩や、まあええねんけど塩結びでええねんとか、もうなんかおにぎり適当に2、3個食べといたらええねんとか、いやもう全然嫌や、俺もうコンビニ行ってもなんか弁当とそのなんかスープ類みたいなんと、あとなんかスイーツ的なもんも買って、もう食い切れへんぐらい買いたいのよ。でそれをうまいことバランスよく食いたいのよ。そんなもう絶対そんなね、白飯と鮭フレークみたいな食い方とか、ふりかけで食べるとかも絶対ないタイプなんすよ。行きたい、食べたいね、なんか気になんねん、ほんとに。そうやね、忙しい時とかさ、ほんまにお金ないとかはしょうがないですけど、それでも俺結構工夫するからね、俺ほんまに極貧生活やってますから、自分で大学時代さ、一人暮らしの時マジ極貧生活やってたけど、それでもなんか美味しい丼研究して作ってたよ、本当に。なるべく安く美味しい丼を作ろうと思って、めっちゃ太ったもん、それで。めちゃくちゃ太ったもん、金ないのに米ばっか食べてっから。だから体に悪いからやめましょう、そういうことは。でそれ、まあ飯時やったんですよ。で飯時でなんかおかんがね、おかんがおったんですけど、なんかおにぎりが一個置いてあったんですよ。でそのおにぎりがなんかね、なんか自家製みたいな、自家製ちょっとなんかそのコンビニのおにぎりじゃなくて、もうちょっとなんか手作り感があるおにぎりが置いてあったんです。売り物なんですけど、でなんか自慢げにこれ美味しいねんでみたいなこと言って俺らにこうアピールしとったんですよ。で、なんなん味なんなんってこう見た目なんかちょっとこう焼きおにぎりチックなんですよ。で焼きおにぎりチックでなんかこうちょっとこうなんていうんやろうな、まあ醤油なのか、まあ味噌っぽいなんかこの色してるんですよ。でこれなんか近所のスーパーでそのすごい美味しいからいつも買ってんねんって言ってなんか自慢しとるんですよ。で具はないと、 で外身がその味噌みたいなのが塗ってあって焼いてあるみたいな、まあまあ美味しそうなんですけど、確かに美味しそうなんですけど、まあ俺はないわって言って、またそれでもそこでもそのもう調味料のみの食いもん嫌やって言って、もう なんかそこなんかちょっと欲しいわみたいな、あんたうるさいなって言われて、いやまあ あったら食うけどな、まあそれしかなかったら食うけど俺はいらんわって言って、なんかそのファサファサってね、まあ、開けよったんですよ。あんた食べるかみたいな、うちの弟、ああ俺もちょっと食うわとか言ってね、なんかガサガサって開けてこうなんていうんですかね、こうなん一口サイズにこうチュッチュッチュッとなんかこう手洗ってですよ、手洗ってチュッチュッチュッとなんかこう皿にチュッチュッチュッと取り分けよったんですよ。適当に食べみたいな感じで、でその取り分けとる最中におかんが、これなほんまな美味しいね、温めたらなめちゃくちゃ美味しいね、ほんまに温めたらなほんまにな、ちょっと軽く温めるだけでなほんまに美味しいねって言ってな、ちゃちゃちゃちゃちゃってこう分けて、でうちの弟が一口パクッと食いよって、でおかんも一口パクッと食べて、これなほんまにな温めたらめちゃくちゃ美味しいね。でもそこも俺ね、もう結構でかい声で、いや温めろや、早く温めろってって言って、もうなんで温めへんのよ、なんで温めると美味しいねんって言いながら、お前ら冷えたまま食ってんのよ、なんで疑問に持ってないのよ、グルさんもグルさんやし、おかんよ、いやもう電子レンジ横にあんねん、横に、真横温めろやお前はって言って、で、ああそうやそうやそやそやって言って、ほんで温めたら美味しいんやろ、早は温めなって言って、であんた温めたら食べんのかな、そんなこと言うてへん、そんなこと言うてへんがな、いや俺食べへん、早やれやって言って、ほんで電子レンジにゴソゴソと持ってきよったんですよ。あーこれ食べんの忘れてたとか、またしょうもない電子レンジにまたしょうもないなんか煮魚みたいなのがまあ入ったって、あーこれさっき温めたのに食べんの忘れてた、知らんがなみたいな、もうそれは忘れてるやんけ、もう温めて、そっちは温めて忘れてもうてるし、もうどうなってんねんこの家は、もう温めると美味しいもんは温めへんし、温めて食べようとしたもんは電子レンジの中に忘れて食べてへんし、どうなってんねんこの家は、何してんねんって。ほんでで入れよって、で出て出して入れよって、でまあブーンって電子レンジが動き出して、あでもうあんたほんまもううるさいなとか言って、またおかんがブツブツ言っとったんですよ。でいやでもそらそうやん、そう言うから、別にそう温めんでも美味しいねんってあんたが言ってたら俺何も言わへんからって言って、温めて美味しいなと美味しい状態で食べた方がええやん、まあそうやな、まあそらそうやなとか言って、グルさんがまあそらそうやそらそうやみたいなこと言っとって、なあなんかパチパチパチパチパチパチみたいな、もうあの温めすぎね、今度もうパチパチパチパチパチパチパチみたいな音が電子レンジから聞こえ始めたんですよ。で長ない長ないって言って、グルさんがこれもうええんちゃうええんちゃう、なんかパチパチ言うてんでみたいな、パチパチみたいな言うじゃないですか、あの温めすぎた時、なんかカラッとしたものを温めすぎた時にもう音立て始めたんですよ。やりすぎてんちゃん思って、でも俺もう黙って見てたんですよ。ほな出てきて、あもうええもうええわもうええわみたいなこと言って、おかんがピーって止めて出てきて、なもうブワー湯気出てるんですよ。すごい湯気出てて、んで あんたこれ食べとか言って、もう手でつかめへんからちょっと箸をおかんが持ってきよったんですよ。でほんでうちの弟渡して、うちの弟一口食おうとして、あっつもあっつとか言って、もう最悪や、もう最悪、ほんまに何も分かってへん、ほんまもうアホなんかなこいつらと思って、そのこれマジですからね、ずっと目の前で起きてたことですよ、ほんまに L チキバンズからずーっと俺の目の前で今日の昼起こったことですよ。こいつらほんまアホなんかな、もう温めすぎて食えへんなってるし、もう何をやってんのかね、ほんまに。もう一方俺は横でメロンパンを食べたんですけど、もうほんまにね、ほんままあひどかったっすね。 もう、なんやろね、あれ。まあ、もう全然しょうもない話で、申し訳ないんですけど、もう、なんか何から何までね、何から何までもう、まあ、面白かったんですけど、まあ、おもろいなーつって、もう、ほんまあんたらおもろいなーって言って、というか、まあまあ、おかんですよね、おかん。もう、なんか、ちょっとね、何が何やらね、もう、で、まあ結局僕一口食べたんですけどね、ほんで結局。そのおにぎり、結局一口食べて、まあまあうまい。で、私はこの中に具は入れへんはやねん。で、あの、店員さんに、私これ美味しいからいつも買ってますって店員さんに言ったら、そういう声が、この製造現場には届かないんで、本当に嬉しいですって言ってはったね、みたいな。知らんがな知らんがな何ちょっとあの作者の人と交流しとんねん。ちょっともうあの、そのおにぎりが好きすぎて、その売り場に出しに来てる、品出ししに来てる、あのスーパーの中の人と仲良くなって思ってるし、美味しいわーみたいな。で、これやっぱり具がない方がええわね言うて、その私が言うたんやわーみたいな。ほな向こうの人も、いや具ね、入れた方がなんでないんやっていうクレームもあったんですわーみたいな。そうですかー言うて、それでそうですかー言うて、そうなんですわー言うて、それで言うたんやわーみたいな。知らんわんなもんもうほんまもう、何しょうもないこと喋ってんのほんま、スーパーで。やめてくれや、もうやめろや、もうそういうことを。何やねんその話何そんな話してんねん。もうっていう、まあ今日のお昼の出来事ですね。はい、今日のお昼の出来事。まあね、まあこれネタを提供していただけるんで、もうありがたい話なんですけどもね、言ったらネタを提供していただいてありがとうございますなんですけどね。はい、まあ非常にその謎多き家族ですね。ちょっと生きっとるしね、なんかこれ美味しいわみたいな感じで、なんかちょっとだけ生きっとるんでね、その辺もちょっとイラッとするんですけど、まあまあまあまあ、とりあえずそういう温めると美味しいねん話でございました。エルチキバンズも終わりやね。はい、塩も終わりね、ポッドキャストも終わりね。そういう感じですか昼飯の話ずっとしてるやん、ずっと昼飯の話してるやん。まああれっすよ、うちの母親はなんかまあ割とそのなんていうんすかね、外見理性的なんですよ実は。イキリっていうか、まあ関西弁で言うとイキリで、そのなんていうんすかね、賢い見せとるんですよ。なんか私はそのちょっとスマートママよみたいな、そのいろいろ私できますぜみたいな、まあ割と器用なタイプではあるんですよ。その手先の器用さとかそういうことはもう確実におかんからもらったんだろうなと思ってるんですよ。私はうちの親父はもう全然そういう、もう超不器用なんで、うちのおかんはそのかなり器用なタイプで、実は何やったっけ、何やったっけ、あれミンネでしたっけ、ミンネで、なんか手作りの、なんかほら、何手芸とかしたやつ売ったりするアプリみたいなのあるじゃないですか、サイトみたいな。ヤフオク、昔はもう全部ヤフオクだったと思うんですけど、なんか手作り専門の、そういうフリーマーケットみたいなやつのアプリあるじゃないですか。アプリというかサイト、サービス、ウェブサービス。あれ、なんかみんな登録しとるんですよ。まあ俺が勧めてやらしたんですけど、まあずっと手芸みたいなのが好きで、なんやかんや作って、売っとるんですよ。で、結構しかも売れてるらしいんですよ。で、また調子乗って、生きてまたそれで売れたで、みたいな。あ、そうっ って、ね、まあ だいぶ教えたんですけど、ね、最初はそのまあやり方からもう言ったらパソコンも買ってあげても全部教えたんですけど、まあ今となってはもう一人でパッパッパッパッとやってますね。うん、なんかまあその趣味をいい趣味を見つけてからはずっとそれなんか楽しそうにやっとるんで本当良かったですけど、まあそんな感じでこうなんかいろいろこう結構社交的なタイプなんで、こういろいろなんか行動派というかあんま家にいませんしね、もう60超えてるけど全然家いませんし、しょっちゅういろいろなんかうろうろしてますね、はい、そういうおかんです。あとまあ映画とかもめちゃくちゃ好きなんで、うちのこないだ一緒にあのあれ見ましたね、ミッションインポッシブルの何やったっけな、なんかおかんミッションインポッシブル大好きなんですよ。ミッションインポッシブルのね、なんか名前忘れましたけど、なんかミッションインポッシブル借りてきたで、あんた見ひんかみたいなこと言われて、ほな見よかって言って、なぜかおかんと二人で俺だけ酒飲みながら見るっていうおもろいな、うん、確かにおもろいな、おもろかったわ、ありがとうって言って帰るみたいな。うん、だからまあ割とねおかんとは絡んでるんですけど、おかんはあんま俺のことは苦手なんですよ。うちのグルさんは文句あってもあんまり口に出さないですけど、俺文句あったらすぐ言うんで、この間もなんかポテトサラダをいっぱい作ったから取りに来いって言われたんですよ。でそのまあ田舎やったらよくわかると思いますけど、皆さんじゃがいもができるときはもうじゃがいもなんてアホみたいにできるわけですよ。まあうちは農家でもなんでもないですけど、農家近くの農家の人たちがもう大量に持ってくるわけですよ、じゃがいもとかね。もう皆さんあの田舎の方も経験あると思います。だいたいね今の時期はじゃがいもときゅうりともう玉ねぎとかがアホみたいにあるんですね。で、まあじゃがいもを大量にもらったと。でそれじゃがいもときゅうりを大量にもらったと。でポテトサラダを私作ったんよって言って、でまあ正直言ってうちのおかん料理下手なんですよ、料理嫌いなんですよ。で僕料理めっちゃ好きなんですよ。でお前俺によう言うたなと思って、ポテトサラダ持ってくる、ああなるほどなるほど持ってこいやと思って、まあ取りに行くわって言って、ちょっとまあ嫌な予感はしてたんですよ。でそのまあなんていうかね、おかん自己流なんですよ、めちゃくちゃ自己流なんですよ。でそれでこう言ったんですけど、じゃあこうまあ渡されて、でまあもうそこで一口食ったんですけど、まずいんですよ、まずくて、まずなんかごっついね、もうじゃがいもが潰れてるんですよ、気に入らんと。これがじゃがいもを潰しすぎ、全然じゃがいもが残ってないっていうか、なんていうかな、ちょっとドロドロ気味になってて、で、まあ、マヨネーズも入れすぎだから余計そのなんていうんですかね、もう余計ドロドロになってて、もう水っぽいんですよ、めちゃくちゃ水っぽいんですよ。でまあ茹でたのかふかしたのかそれ分かりませんけど、まあとにかくまずやりすぎなんですよ。でもう感覚派なんですよ、うちのおかんは。その適当に作りよるんですよ、なんとなくで作りよるんですよね。でまあそれがうまくいく場合もそれあるんでしょうけど、基本的にやっぱりレシピちゃんと基本を押さえてレシピちゃんと見て作った方がまあ美味しいじゃないですか、どんなものでも。そうですよ。でそれをなんか自己流でやって、ずーっと自己流でやって誰にも文句を言われへんかったから、もうそれが自己流が当たり前みたいになってて、まあ要するにレシピ見るやつは料理下手で、レシピ見いひんやつがすごいんやみたいな感じの、なんかよくわからん考えになってんすよ。でレシピ見ないから下手なんすよ、めっちゃまずいね。カレーとかでも箱の通り作ったら、まずね、基本まずカレーとかって箱の通り作ったら絶対うまくなるんですよ。まあ言ったら10点満点の7点ぐらいまではもう行くんです、箱の通り作ったら。でも全く箱見ないんですよ、おかんとか。だからめっちゃまずくなるんですよ、同じもん作っても。だから正直親父のカレーが美味しい時ってあるでしょ、おとんがこう、おとんのカレーが美味しくなる時っていうのは、なんでかというと、おとんはおっさんは分からんから、その通りにレシピの通りに頑張って作るんですよ、やり方が分からんから、そんな自己流とかがないから。 だからレシピの通り頑張って作ったらまあまあうまいもんが出来上がるんですよ。でこれがそのほんまに料理研究家とかでほんまに自分の下に自信があってまあ客観的にも認められてる人だったらもちろん問題ないんですけど、母親ですからその別に他人に料理出す場面なんてほとんどないですし、また他人に料理を出した場面でまずいって言われることはまあないじゃないですか。そのなんていうかおもてなしした時にいやーちょっといまいちでしたねって言う人なんか誰もいないじゃないですか。だからずっと自分のこの味の感覚は正常だって信じてきょったんですよ。で初めてそこに俺がメスを入れたもんやから、俺に飯を食わすのは基本的にめっちゃビビっとるんですよ。俺は高校生ぐらいの時に言ったんですよね。高校ぐらいでバイトし始めて外で飯を食う機会が彼女とかもできてね、外でデートして飯食う機会が増えるじゃないですか。で高校ぐらいやったら行けるところもねファミレスとかそんなんばっかりやけど、それでもすぐに分かったんですよ。すぐに分かったんです。おかんの料理おかしいわと。おかんの料理なんかおかしい、まずい。もうほんまにすぐ分かったんですよ。別に私そんなにグルメじゃないっす。舌がめっちゃ超えてるとかそんなん全然そんなんじゃないっす。本当に何食べても俺美味しく感じるんですけど、根本的に味が違ったんですよ。例えば牛丼にしてもカレーにしても根本的になんか味が違うんすよ。でそれをずっと美味しいと思って俺食べてたんやけど、その違うもんとしてはもしかしたら美味しいと思う人もいるかもしれないですけど、これ牛丼やでって言われて出されてたらこれ牛丼じゃなかったんすよね、やっぱ。だからそれで俺はあかんと思って、絶対あかんと思って、そっからめちゃくちゃ外食するようになったんですよ。その自分で外食の外の味を覚えるために、その今ずっとお袋の味でお袋の味美味しい美味しいと思ってたことが自分にとってマイナスの可能性があるってこう気づきまして、その瞬間に。で自分でも料理を作るようになって、でもう明らかに俺の方がうまいんですよ、作るもの。明らかに俺の方がうまいです。いやもうほんまそうなんですよ。親子丼とか、そうもう親子丼とか全然俺の作る親子丼とおかんの作る親子丼全然味が違いますから、もうマジでもう180度違うんですよ。同じような材料を使っても俺が作る親子丼めっちゃうまいからね。皆さんこれうまいっていうか普通ですよ。要するに普通の味やからね、普通の味ができますから。でもおかんの味はもうほんまに好き嫌いが分かれるっていうか、親子丼として出したら怒られるんじゃないかっていうレベル、何これっていう人いるレベルのやつなんですよ。ずっと俺は子供の時から食いすぎてそれが分からんようになってたけど、今食ったらもうものすごい違和感あるのよね。でその話をおかんに言った時におかんは怒りましたけど、でもちょっとおかんがでもなんかいつか言われると思ってた的なリアクションをしとったんですよ。そのっていうのがおかんは料理が嫌いなんですよ。とにかくおかんは結構ずっとキャリアウーマンで、うちはもう両方共働きで、結構なんかうちのおかんの方が若かりし頃は親父よりも全然収入があったらしいんですよ。でそのおかんはもう仕事が好きなんです、とにかく仕事をするのが。だからそのあんまり家庭っぽくないんですよ。でこう料理をしてお菓子作りをしてみたいな女の子じゃないんですよ。そういうおばはんじゃないんですよ。全然その もっと外側に目が向いちゃってるタイプで、だからもう家のご飯は適当に作って、もうとりあえず適当に食べさせときゃいいわみたいなぐらいの感じなんですよね。だからなんかとりあえず一回でも美味しいって言われたもんはもうガンガン作るみたいな感じで、でまあ子供っぽい味付けでもあるんですよね。大人っぽい味付けじゃなくてやっぱり子供っぽい味付けになってるし、で本人も認めると、全然私は料理が楽しくないと。であんたはものすごくなんか料理楽しいって言うけど私はその楽しさの意味が分からへんみたいなことをよく言われてました。え俺はもうすごいストレス解消にもなるから、その家にいた時、その一回実家仕事辞めてからちょっと実家にいた期間があったんですけど、その時はもう僕が、毎食家の言ったら食事を全部作ってたんですよ。うちの弟がもうまだ実家におった時で、晩ご飯、昼ご飯、晩ご飯全部作ってたんですよ俺が。で俺が作った飯はもううちのグルさんとかめっちゃ喜んで食うわけですよ。グルさんの好みは、まあ言ったら若い男の好み分かってるし、まあうまいわみたいな。もうほんでもう米の水の量からもう変えていったから、もうおかんが炊いたらめっちゃ怖いんですよ。怖っ怖っ、 あの硬い水入れなすぎおかんとか、それが好きなんですけど、もう自分が好きだけでぶこう突っ込んでいってしまっとるから。でもね、正しく科学的な視点で言うと、やっぱり炊飯器のこの水の指示の量の通り入れるのが一番旨味成分が高くなるんですよ。そういうことで、だから絶対そっちの方が美味しいんですよ。そうやのに、その試しもせずね、自分がなんか硬いのが好きやとかいうよくわからん理由だけで、そのみんなにそれをこう強要しとったっていうことがあって、でなんかそのおかんとは食の問題でめっちゃぶつかるんですけど、でまあまあまあまあ、そんなおかんで、でまあポテトサラダめっちゃまずかったから、まあ言いました、正直そのあかん、これはあかんと。で、あのおかんが作って美味しかったものは美味しいとちゃんと言いますよ。あのもちろんハンバーグとかはすごい美味しいんですよ。なんかわからないけどハンバーグ得意らしくて、ハンバーグが美味しいんですよ。でなのでハンバーグとかはもう全然文句も言わないどころか、まあ、美味しいから美味しいよって言うんですけど、このポテトサラダはガチであかんと。でおかんがいかに外でポテトサラダ食ってへんかわかるわっつって、でまあ今度一回居酒屋かなんか連れてったるから、俺がいつも行ってる居酒屋連れてったるから、そこでポテトサラダ頼みなさいやって言ったら、え、居酒屋であんたポテトサラダなんか食べんの、ポテトサラダって居酒屋さんでそんなん出てくんのとか、もうそのレベルなんですよ。あんまりその外食とかねせえへんから。だからそうそうやねで、ポテサラって結構意外とおつまみではよくあんねんって言って、でそのお酒もあんま飲まへんから、ほんまお酒全然飲まないんですよ。だからそうやねんって言って、だからそういうおつまみ的な視点もあるから、一回行こうって言って、それでまあ見て、であんたやったら器用やからまあできるやろと、その再現はできるはずやと、だからちゃんとそのできるようになったらうまいもんそれで作ってくれたらええねんから、それでまたよろしくお願いしますと頼ますって言って、まあ今度まあ居酒屋でも行こうかなと思ってるっていう話なんですけどね、はい、まあねえ、そのお互いねいい状態が一番いいんですけど、どうしても俺ね強く言っちゃうんで申し訳ないなっていうのはあるんですけどね、アホちゃうのと思うことがねたたたたあって、どう言ったらいいかわかんないんですよ。どう伝えていいかわかんなくて、俺もで、まあ向こうもねもう警戒しとるから、怖いみたいな、あんたは怖いみたいな感じで、だからもうそんな感じで言うしかないんですけど、はい、まあ私は結構正直に、そういう時は正直に言います。おかんやから言うってことですよね。他の別にね、その彼女やったりその女友達がね、まずいポテサラ作ってこようがめっちゃうまいわってもちろん言いますけどね、もちろん言いますよ。皆さんが作ってきてくれたらめちゃくちゃ美味しいです、ありがとうございますって絶対言いますからね、絶対言います。ただそのおかんは俺には恋はしませんから、だから俺以外の人に恋をした時にうまいポテサラをその男性に食わさせたいじゃないですか。おかんをよく見せたいじゃないですか。俺からしたらおかんを応援したいじゃないですか。そうなると俺がでまずいのを止めるのがベストなわけですよ、やっぱ俺の判断としては。じゃあおかんの株が上がるはずやから、俺は他の人にはその言ったらおかんが狙ってるような人には俺は言わないから、そのおかんの料理まずいんですよとは言いませんから。だから頑張ってくださいっていう感じです、そういうことなんです。だってさ、そんなん、まあだからそうやな、まあおふくろ、だからおふくろの味って俺あんまないんですよ。まあおふくろの味っていうか、そのおふくろの味っていうものあるんですけど、おふくろの味がめちゃくちゃ美味しいわっていう記憶はないんです。お袋の味は分かってるんです。あの味なんです。もうね、独特の味なんです。で、あの味は、私も再現できます。もちろん。再現できますけれども、最初はだって、おかんに料理を習ってたから、その味で習ってましたから、俺。中学校ぐらいの時は、その味で習ってたんですよ。で、その味が正しいもんだって疑いもしなかったから、ずっと自分は、まずおかんの料理は再現はすぐにできるようになったんですよ。でもそれが違うということにさらに気づいてしまったせいで、またガラッと変わりましたね。 自分が料理をある程度やるようになったら本当に手順とかが違うことに気づくからびっくりしますよね。でその1個の手順の違いで味がもう全く変わるから、だからそのパパッと作ろうとしてるっていうことが裏目に出たりしてるんですよ。パパッと作ろうとしてるせいで後で煮る時間が長くなってそのせいでまずくなったりしてるとか、そういうことばっかなんですよ。いやこれ最初にやっとくねみたいな、最初に炒めとかなあかんねん、一瞬だけでも炒めとかなあかんねんとか、最初に一瞬だけでも湯がいとかなあかんねんとか、そういうことを適当にやってまうと、もうダメなんですよ。それだけで切り方切り方みたいな、その切り方ではあかんねんみたいな、その野菜でも切って入れたらええって書いてあるけど、切ってその切り方ではあかんねんっていう、その味が とろけやすいようにすんのか、それとも食感が残りやすいにすんのかっていう切り方が全然違うねんって言って、俺が教えるみたいなっていうね。まあもう最近はね一緒に住んでないんで、もちろんもうほったらかしですけど、知りませんけど、はい。でもなんかまあ本人もうすうす気づいて、結局今日グルさんがなんか夜もまたちょっと来るわって言いよったんですよ。昼のその最後、昼また家出てまた家戻るときに、夜もまた来るわ、なんか飯もしあったら俺食って帰ってって言いよったんですよ。でおかんがあーええで今日カレーやでって言おったんですよ。で、あカレーかーと思って、また この家でもカレーかーと思ったんですけど、まあおかんのカレーまずい、さっきも言ってる通りまずいんで、で、あおかんのカレーまずい、まずいカレーで、しかも夕方ぐらいから作る、夕方ぐらいからするわみたいなこと言おったから、いやもう夕方、もう例えば6時から作ったカレーで、例えばうちのグルさんが7時ぐらいに行ったら、あー美味しないやろなーとか思ってたんすよ、ね。ほなもうおかんが先回りで、安心しやと、今日はエーレトルトのカレー買うたるから、アウトレットで買うてきた黒カレーやからみたいなこと言って満面の笑みであれ美味しいからみたいな、あよかったみたいな感じで家を後にしました。はい、まあまあまあまあまあまあまあまあ、あーもう1時間経った。おかんの話だけで1時間経った。いや、今日ね、もういろいろ喋りたいことあったのにな。まあいいわ。まあいいわ。まあまあまあまあ、もうすでに58分が経過しておりますので、はい。この辺で終わりましょうか。もう一個なんか言い始めてしまったらまた多分もうオーバーしてしまいますので、じゃあ本日この辺りで終わりたいと思います。はい、今日もすいません、しょうもない話ばかりでお付き合いいただいてありがとうございました。では皆さんおやすみなさい。バイバイ。